タカです。
ヤミソウです。
世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきましょう。
はい、
この番組ではタイガとミナミサがそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。
はい、
今週は心理学パートです。ミナミサよろしくお願いします。
はい、今回も災害心理学のお話をしていくんですけれども、
はい、
まあ、前回に引き続いて災害心理学と SNS、インターネットというところを話していこうかなと思ってます。
はい、インターネット、
SNS、ね、
ずっと話してきてるじゃないですか。
で、前回話したのが、まあ、311とか911のテロを元にして、まあ、当時の SNS 使った人たちとか、
うん、
被害者の方々にどういう心理的な影響を与えたのかっていう話を元に話していったんですけれども、うん、まあ、311と911一緒だったよねっていうか、
うん、
動きとして SNS 使う人も一緒だったし、被害者に与える影響も一緒だった、
はい、
っていうのはあるんですけれども、直近で違う出来事があったので、うん、違うとこ話していこうと、こういうケースもありますよっていう、
ついについ
に
ようやく
それが今回話すのが COVID ですね、
はい、
コロナウイルス
COVID-19
新型コロナウイルスのお話になってきてますと、
うん、
で、まあ、主に災害心理学ではこういった昔で言うとスペイン風邪だったりとか、今回で言うとコロナウイルスみたいな、
うん、
病気によるパンデミックみたいなところも、まあ、一応災害として捉えて、
はい、
心理に何を及ぼしたかっていうのを研究しているので、今回それを話していこうかなと思ってますと、
はい、
で、大きな違いとして、まあ、前回の、ね、エンディングとかでも話しちゃったけど、311地震ね、
うん、
911テロ、
うん、
と、コロナウイルスっていう感染病の大きな違いとして、
はい、
まず実感しにくいっていうのがちょっと挙げられまして、
はいはい、
これはもう心理的な影響じゃなくて、そもそも災害としての特徴の違いね、
うんうん、
911悲惨な状況ってもう目に浮かぶ、何が悲惨だったかって、
うん、
311何が悲惨だったかってすごい目に浮かぶ、
うんうん、報道されるしね、
うん、現地の様子とか映像でね、うん、見た人とかはショッキングなこともあっただろうし、
うん、
一方コロナウイルス何が惨状だったかって皆さん分かりますかと、
うん、
わかんないよねってぶっちゃけ、映像って出てきますとかかとか、
そうね、トイレットペーパーなくなったぐらいじゃん
俺たちが想像する影響ってさ、うん、やっぱりトイレットペーパーなかったとかさ、うん、自粛で大変だったとか、
うん、
物価がとか、
うん、
コンビニから物なくなっちゃったとか、
そうね、
でなんかそんな悲惨感ない、
うん、体の中のことだしね、
そうそうそうそうってのもあって、まあ、その辺で実感が湧きにくいってのが一つありますよねっていう、これはまあ災害としての特徴の一つ、
うん、
でもう一つ災害としての違いの一つとしては、
うん、
自分が被害者かもしれないっていう意識、
はいはい、
これも大きな違いの一つですと。311って、まあ、例えばだけど本当に例えばね、
うん、
火星にいる人関係ない、
うん、
その当時火星に行ってた人とかね、うん、宇宙に行ってた人ってもう絶対関係ないじゃん、
うん、
俺関係ねえわって思える、で911も関係ねえわと思える、
はい、
ただその火星に行ってた人がコロナウイルスの場合日本に帰ってきましたみたいな、日本とか地球に戻ってきましたってなった時にコロナウイルスは考えなきゃいけない、
うん、
俺もしかしたらかかっちゃうかも帰ってきたらみたいな、
うんうん、
ってい
う
ので誰にでも危険が及ぶ可能性がある、
はい、
でもその危険性が具体的にどんな危険なのか把握してない、これがコロナウイルスの災害としての特徴、
うん、
でパンデミックの特徴、
はいはい、
になってますと。まあまあこれらの特徴を踏まえて、どんな影響があったのか、人々の心理以外にもね、
うん、
人々にどんな影響があったのかっていうのは大まかに4つに分けると、
うん、
1つが健康への影響、
うん、
これは純粋にコロナウイルスかかった人が風邪になるとかも含むけど、例えばだけど、うん、医療インフラへの打撃があったせいで風邪でも病院行けないとか、
うん、
っていうのも含まれますし、一方で自宅待機になってしまって、
うん、
PTSD、
うん、
環境慣れない環境になってしまったみたいなのも含めて健康へのいろんな影響があった、
うんうんうん、
これってまあね、311とか911と比べると被害の数としては多かった、
うん、
強烈なものはまあ少なかったかもしれないけどね、
うん、
で行動への影響ですね、
はい、
これもパンデミック独特なんだけど、まあ、まず移動外出の回避、
はい、
移動外出しちゃいけないわっていう、
うん、
であったりとか、まあ健康手洗いうがいをしなきゃいけない、アルコール消毒とかしないとやばいみたいな、
うん、
まあ、逼迫感と あ、義務感、うん、これも東日本とか911の時ないじゃない。
そうね、うん、
あの事件っていうか、まあ、911だったら事件、311だったら災害、
うん、
がなかあったからって俺たちがすることってそんな変わんない。まあ節電するかぐらいに、
はいはい、
ことぐらいじゃない、うん、そこに対してあコロナになったってところは自分が周りに広げないためとかも含めてこれやっちゃいけない、これやるべきみたいなのがめちゃくちゃもう行動として制限されてました、
はい、
これも一つの要因としてありますと。で、社会への影響というところがもう一つありまして、
はい、
この社会への影響は、まあ、311でも、まあ、基本の流れとしては一緒ですね。デマの拡散、
うん、
陰謀論の増加だったりとか、
うん、
あと、コロナによってね、コロナにかかった人に対しての差別いじめ、
うんうん、
ってのも、まあ、増加した。感染症ってね、結構昔からそのかかった人に対する差別とか隔離しようみたいなものって、うん、結構昔からずっとあって、コロナでもあったと実際に、
はいはい、
でもこれも311とやっぱり大きな違いがあると、
うん、
あの被害者の方たちってかわいそうって目で見られるじゃない、
うんうんうん、
被害に遭った方々って蔑まされるんじゃなくてかわいそう優しくしてあげようってなるじゃない、
うんうん、
でまあ、一方災害の場、あ、こっちのコロナの災害の場合は被害に遭った人は蔑まされていじめられることが多いと、
うんうん、
かわいそう大丈夫じゃなくて俺にもかかるから近寄んじゃねえっていうのがあったと、
ね、
うん、っていうのが社会への影響としてね、
うんうん、
ございましたと。なのでそういうのもあってその情報が混乱したりとかデマが拡散したりと、はい、まあ、所属組織への不満が出てきたりとか、
うん、
うちの会社はあの対策全然してないとか、
はい、
いち早くテレワーク導入してうちは対応してるみたいなところでも、うん、まあまあいろいろあったよねってい
う
のが、まあ、社会への影響でしたと、
うん、
でもう一つ経済への影響ですね。まあまあ経済の影響は、あ、多分311とかでも、まあ、一緒だと思うけど、
うん、
まあ、職を失った人もいる。
コロナによって全世界的にだからね、
うん、でもって範囲がやっぱりでかい、
うん、
311によってあの職失った人と比べるとやっぱり数が多い影響範囲として、うん、
そうね、
まあ、一方伸びた会社も当然、ね、うん、ありますけれどもコロナによってね。でまず経済に不安としては影響としてはまず医療経済に対していろんな税金がかかったりとかして、
うん、
国全体が良くなかったとかね、あの経済によってね良くなかった、物資が不足したとか、
うん、
生産活動が止まっちゃったから物資が不足した、
はい、
でまあ給食失職があったとか、
はい、
育児に負担がかかったとかね、
うん、
学校に行けない分さ家で何とかしなきゃ、
うん、
っていうところで、まあ、影響をこうやって見ると結構甚大なんだよ、あの311と比べると。
そうね、
俺たちが影響されてる度合いで、ただどんぐらいの被害があったかってみんなが認知してない、
うん、
とっさにコロナって怖かったよねって言ったら怖くはなかったよねみたいな、影響でかかったけど怖くはなかったよねみたいな感覚になっているってところもまあ正直あるよねってところですね、
うん、
になっているっていうのがまあね全体としての特徴になってますと。
はい、
はい、でもってまあ、前回もっていうか311とか911の時にも話あった通り、まあ、実際に被害があった方と被害なかった方で比べてみましょうって話だね、
うん、
で今回被害にあった方っていうのはかかった人ってよりはあのその4つの影響、行動の制限とさ、
はい、
社会への影響、健康への影響、経済の影響を激しく受けた人ってどこなんでしょうっていう話、
はいはい、
でそこを一番受けた人の特徴と受けてない人の特徴を見比べてみましょうって感じ、
うん、
で、まあ、一番受けた人ってやっぱり医療関係者である、
はい、
医療関係者はまあ経済のっていうのは仕事なくならないからっていうのあるけどさ、
うん、
まあ、でもやっぱり育児に対してはね親が医者だったらさ、
うん、
育児が難しくなったりとかっていうのもあると思うので、まあ、そこも経済にもまああります、
はい、
行動に関しても医者が一番気をつけなきゃいけなかった、医療関係者が、
うん、
やっぱ医者が一番これはしちゃダメこれはしていいっていうのが明確にあったし、
はい、
社会への影響として医者を応援しようっていう動きもあった、医療従事者を、
うん、
一方で医療従事者って近寄んなって言われたっていうケースもね、
はい、
ニュースになりましたと、
はい、
ありました。で健康への影響もやっぱり自分がもうすごいストレスかかってなくて、
うん、
ってので一番影響を受けたのはやっぱり医療従事者だったと言われてますと。なのでまあ今回のコロナウイルスに関しては我々は被害者であったけども一番被害者を受けた被害を受けたっていう考え方はまたちょっと違う、
うん、
改めた方がいいかなっていうところですね、うん。 で、そんなにそんな医療従事者に対しての、まあ、心理状態としては、まず、まあ、需要の増加による激務と、
はい、
仕事のね、なので、まあ、過重労働とかね。
うん、
で、まず それも込みで、次にあるのが、感染リスクへの脅威。怖いものに自ら立ち向かっていかなきゃいけない。
はい、
コロナにかかった人を治さなきゃいけない。
うん、
介護していかなきゃいけないってなると、自分からそこに向かっていかなきゃいけないんだよ。
はい、
みんなが医療従事者って、だから何 ?911 の時のレスキュー隊みたいなことをしなきゃいけないわけですよ。
うん、
そこに対するストレスだったりとか不安とかね、っていう心理的な影響。
はい、
で、まあ、これは政府への不満になってくるとかもあると思うんだけども、防護装備とか、防護体制の負担不足。
はいはい、
まあ、これもまあ脅威というかね、あの 不安なところで、感染リスクへの脅威に紐づくところで。
はい、
と、人々からの差別中傷と、まあね、さっきも言った通り医療従事者は近寄るなっていう風潮がありましたと、
うん、
この辺がまあすごい影響、心理的に抱えてたものですと、
うんうん、
医療従事者の方々が。で、まあ、これに対して我々がやんなきゃいけなかったことなんでしょうかっていうと、うん、まずはあの我々ができることとしては、まあ、普通にねぎらいだよね。
はい、
ねぎらいと、あとは最新の情報を正しい経路で正しく伝達すること。
はい、
我々が、まあ、俺とかタイガとかは正直な話、感染とかしたしてもそんなに影響ないし、ぶっちゃけね。うん、こんな立場の人間が、あの前回の SNS につながるけど、SNS で手間を発信して、まあ、医療従事者が仮に見てたとするじゃん。
うん、
まあ、現場混乱するよね。現場混乱したらそれこそコロナで重症になっちゃった人も当然被害者だけど、
うん、
それによって被害を受ける人ってそこだけじゃなくて医療従事者に及ぶ、
うん、
っていうのもあるので、そのデマの拡散だったりとか SNS によるその何悪影響って幅広くなってるよねっていう、
うん、
東日本とかよりも中傷もそうですね、
はい、
医療従事者にその声が届いた瞬間の医療従事者に対するあの何心理的なストレスってのはすごいかかってしまうと、
はい、
でこれは311、911、自衛隊、レスキュー隊にかかったものとまあ全然違う、
はい、
311、911で自衛隊、レスキュー隊にそんな言葉かける人がいましたかと、
うん、
でデマを流す人いましたかと、
はい、
まあね、レスキュー隊、自衛隊ちょっと大阪だからさ、
うん、
喧嘩売りづらいみたいなのもあると思うけど、そこが今回目立ったよねって話ですね。
うんうんうん、
医療従事者に対する誹謗中傷、医療従事者に対するデマの拡散、
うん
うん、といったところがすごい大きく目立ちましたというところが、まあ一つ、一番影響を受けた人に対するあれですね、インターネットが与えた悪影響になってますと、
うん、
でもってじゃあ我々医療従事者に関係ないものが、
はい、
抱えていた心理状態って どんなものあるって言ったら、まず制限に対する不満が、まあ、ストレスでしたよね、
うん、
と、物資だったりとか医療とかにの不足に対する不満、
はい、
その純粋に物足んないという不満と、あの行動制限に対する不満と、
うん、
でそもそも情報がさ、正しい情報が政府からとかも出てこないし、なかなか、
はい、
でその情報の不足に対する不満、
はい、
と自身が感染すること、他人へ感染させてしまうことへの恐怖と、
はい、
いったものが、心理的に抱えてたものになりますと、
はい、
でここに対して SNS がどういう活動をしたのかっていう話ですね、
はい、
でいうとコミュニケーションの介入ツールとして使用していたと。まあですね、制限しましたよと、で出れない、友達と会えない、遊べない、退屈で不満でしょうがない、そんな時の吐き口に SNS めちゃくちゃ良かったですよね、
はい、
もう何でも言えるし、不満たらたら言えるし、いいねもらえるし、
はい、
いいことだらけでしたと。でまあ当然大切な人とのコミュニケーションツールになってましたと、
うん、
まあ、それはね LINE とかもこの SNS 含んでますけど、
うん、
でまあ退屈と孤立を減らす、
はい、
隔離に対する不安をなくす、はい、っていうところが、まあ、影響を与えてました。 っていうのをまとめてみると、まあ、ここまでまとめてみると、
はい、
311の時と違うところとしてね、大きな違いとして本当に辛かった人にとっては悪魔のツールだった、
うん、
ただあのそこそこ辛い我々にとっては最高のツールだったと、
うん、そうですね、
うん、いうところが特徴であります。311の時とか911の時で誰にとっても良くなかったあんまり、
うんうんうん、
だけれども今回のコロナウイルスに関しては誰かにとってはいいものだったっていうのがすごいインターネットのとしての扱い方として困るところになってくる、うん、っていったところになってますと。で、まあね、今回ね一旦これでお話は区切らせていただいて、次回じゃあどうやって使ったらよかったねんって話だったりとか、
はい、
じゃあ医療従事者とその一般の人が違うんだったらどういう向き合い方が良かったのか、うん、我々は SNS によって救われた人がいると、
うん、
じゃあそこを救われつつ医療従事者の方にはどんな感じであの SNS が活用していけばウィンウィンになれたのかみたいな、
はい、
ところと、じゃあなんかウィンウィンのそのウィンだと思ってたこっちが行き過ぎた結果自粛警察だったりとか誹謗中傷が広がったりだとか、うん、ああいう動きはどういう流れで加速してああなっちゃったのかみたいな、
うん、
お話をしていこうかなと思ってますってところですね。
はい、あれっすよね、すごいっすよね
すごいね、
うん、いやなんかコロナについては正直、うん、もう別の機会でなんかしっかり話したいなとも思ったわ、これを聞いてね、
これを聞いて、
うん、いやなんかいや正直さ、そのコロナにで、うん、あの得られたものとか、なんかこう、うん、技術の革新とかさ、
はいはい、
さ多分 Zoom とかもそうだ
よね、はいはいはい、
まあなんか未来へのこう足がかりみたいなところでフォーカスされがちだったりとか
さ、はいはいはい、
まあ、失ったものとかもやっぱちゃんと受け止めなきゃいけないなと思うし、うんうん、なんかそういうことを考えた上でなんか未来どう作っていくかみたいな、なんかやっぱ真剣やっぱ考えた方がいいよこのタイミングでって思ってるよ、はいはい、
なんか収まりかけてるこのタイミングで、
そうそう、いやなんかそれが怖いなって思ってるのが、なんか医療関係者とかにもそうだけど、うん、なんかで今夏でさ、
うん、
でマスクしませんと、
うん、
なってるじゃないもんってなって、多分医者に行く人もそうだけど、
うん、
もう忘れてるというかさ、なんかいろんなことがさ、
うんうんうん、過去のものになって
そうそうそうね、過去のものがあって、我々があんまり影響少なかった人っていうのが、なんだろう、いいとこ取りだけして進もうとしてる感じが、うん、すごい僕としてはする、うん、
それによってテレワークとか働き方が自由になってよかったよね、
う
ん、ってコロナって悪いことばっかじゃなかったよって
言うのを失う、なんかこう過去のマイナスみたいなものは、うん、いやなかったからみたいな感じの心理状況に今なってないってすごい思ってて、
うん
うんうん、いやいやいやいやって、
うん、
考える時期じゃないのって俺としては思うのよ。
うん、
うん、それをね今回聞いてて思った。まあ自分も含めてね。
うんうん
うん。もう一回立ち止まってみないっていうのは思う。うん、だから下手したらなんか本当に今こう外で生活してて思うんだもん、なんかこう、
はいはい、
みんななかったように生活してるなっていう感じがすごいするから。はいはいはい、うん。なんかそこは思うよね。
311とか911はさ。
うん、
ああいう悪いことがあったから前向いていこうみたいなさ、
うん、
切り替え方じゃん、
うん、
コロナに関してはさ、悪いことがあったから前向こうじゃん、コロナって悪くなかったよねっていう言い方だもんね
そうそうそうそうそう、
だからそこが違うよね、うん、
だからやっぱりそこに根底にあるのってさ、そのなんかずっとこう心理学でやってきたかもしれないけど、
うん、
やっぱ自分の身にちょっとでも降りかかってると見ないようにしようっていうさ、
はいはいはい、
蓋があって、まあ、今回のコロナってもうみんなにかかっていること、うんうんうん、だからうん、多くにまかれろ、忘れよ、はいはい、ね、
うん、そうかもね、
そう、多分心の中で医療従事者の人はずっと刻まれているだろう、
うんうん、
ただ大部分の人はそうじゃない、
うん、
けど311とかって自分の身に降りかかっていないからこそなんとなく考えてる人が多いっていうのはすごいあるとは思うね、
悪いことだよねって言ってるけど自分はその日が受けてないからねっていう目で見れる
そうそうそう、うわなんかちょっと嫌な記憶を思い出しちゃったみたいなのがコロナに関してはみんなあんのかなって思ってるし、
はいはい、
うん、なんかそこら辺はなんかちょっとね、ちょっと考えた方がいいんじゃないなって思ってきたね。
考えること多いよなこの SNS
とか災害は、うん、なんか SNS っていうよりはねって思った、まあ、
災害としてね、
そうそうそうそう、
ね、
うん、これで得られたもの、うん、失ったものいっぱいあるんだよなっていうのは思 思ってるんだよね、
うん、
生活の中も含めて。でまあ SNS に関して言うと、まあどうだろうね、
まあ、我々の心理によっとっては、まあ、ウィンだったっていう見方が多い。
うん、
まあ SNS があることってのは、ね、
そう、
ね、なかったらどうなのよって思ったら結構きつかったのかなって思うのは確かにあるかなって思う。LINE なかったら結構きつくない？ LINE、Twitter とかなかったら。
そうね、電話がなかったらきついかもね、マジで。
まあそうね。
うん。だからそれこそ、
うん、
俺と南沙とかまだいいもんだよな。
そうだね。
その仕事があるから、まだよくて、
うん。中高生、大学生とか学校がなくなったとか、
ね。そうそうそう。この SNS で、よりプラスを享受した人ってちょいマイナスの人じゃん。
はいはいはい。
例えば、飲食店は言い過ぎだけど、あんまりコロナの影響ちょっと受けちゃった会社員の人だったりだとか、
はいはいはい、
それこそ育児が大変だ人とか、
うんうんうん、教師とか。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから、本当、失職とか、そこまで行ったらちょっときついけど、
うんうん、
そこまで行かない不満がたまった人たち。
うんうん
うん、俺なくてもまあまあまあまあって感じ、
ね、まあまあまあ、そうだね、そうだね、
うん、
コミュニケーション取る機会としては
そうそう
会社であったし、
話したいなぐらいの話や、うんうん、そんぐらいの話だなと思ったから、やっぱちょいマイナーの人は多分助かっただろうな、
うんうんうん、まあ、俺たちはそれこそテレワークになったりとかもスムーズだったから、
うん、そうそうそう、
何あのちょっと雑談しにくいなってぐらいのテーマするんだけど、そもそも他人との関わり立っちゃいましたみたいな人たちが大勢いるから、うん、
そうだね、そこら辺は大変な人も多かっただろうな、
うん、そういう人にとってはやっぱ助かったツールなのかなっていう、
うん、まああとは子供にとってだよね、
うんうん、
だよくね後輩とかと話すのは、卒業旅行が行けなかったとか、
はいはいはい、
直撃世代がまあ4つ下ぐらいか、
うんうん
うん、いたりとかするけど、結構うん、なんかこれとは関係ないけど心理的に影響ありそうだよね、
うんうん、
だその人たちは SNS なかったら死んでたかもね、
なかったらきつかったんだよ、ね、
学生もろ世代は、
うん
うん、ズーム飲みしてたんじゃない、うん、
あってよかったね、
うん、ズーム飲み俺何回したかな、俺何回したかな、
3回ぐらいかな、
いやもうちょいじゃないだって俺らだって
俺らにしてたから、
うん、俺らだって多分2回ぐらいしてるんだよ、
したわ、
うん、それ含めたらまあまあやったかもね、
そうだね、
社内も含めてね、
はいはいはい、
うん、10回ぐらいしたんじゃない、
はいはい、2桁ぐらい行ってそうだ、
確かに面白くなかったね、
喋りにくいしな、
うん、
いやでも助かった人がいるっていう意味ではまあツールとして多分この後もね話出てくるけど、あ一概に悪いとは言えなくなるかなって感じ、
うん、
この前までは一概に悪かったんだけどこの今回のこのパンデミックに対する SNS っていうのは、まあ、一概にはねっていう、
うん、
側面的には良かったんじゃないっていう言い方になってくるかな、
いやーそうだよね、この医療関係者については、医療従事者の方についてはもうすごいスピードで落ちてったよね、情報なんかこのフォーカス当てられた時期が
そうだね、
だから俺ここ半年ぐらいか、
うん、
異常ななんかこうスピードで落ち着いたよね、
そうだね、なんか一瞬さ、そう医療従事者に対してのさ、
うん、
なんか悪いことがピックアップされて、
うん、
でそっから急激に医療従事者のねぎらおう運動が急激に加速して、うん、今急激にそれが冷めて
る全員忘れて
る、全員忘れてるっていう
まあ、ジェットコースターからも、まあまあでもそうなんだよなとは思うんだけど、
うん、
うん、俺も忘れてたもん、
まあまあしょうがないよね、
うん、
だって俺たち直接関係ねえんだもんっていう、
そう
忘れちゃうよそれは、
だよな、なんか PCR 検査やから俺だから俺も PCR 検査今になったら面白いよね、
面白い、
いや面白いっていうかさ、俺この落ち着いたあたりで結構まださ旅行行く前とか PCR 検査とか受けるじゃない、
はいはいはい、
なんかだんだんやっぱ行く人が少なくなってるの まあ、近くにあったからさ、
はいはいはい、
見てたの。なんかテントかなんかでこうやってやっててさ、本当に最後の方閑散としててさ、
あそうな
の、誰も気にしなくなってんなー
ってなかったことになって
る、いつの間にかなくなってたよ、
そのテントがね。
そう、
そもそもテント自体が撤去されて、
空き地にあったんだけどさ、
はい、
いやそうよね、
うん、
いつの間にかそのなんか補助金とか、ね、そういうのなんか見る影もないというかさ、
うん、
忘れるのって早いよね。
早いね、早いし、この今回結局 SNS に対して、まあ、賛否、
うん、
っていうのは今回はまあ賛否両論って感じになると思うんだけど、
うん、
どっちにせよさ、前回までと一緒でさ、人間の汚さは見えるんだよ。
そうなんですよね、うん、いやだからそうなんだよね。だから我々のその心理状態ってなんかこう餌欲しい魚みたいなもんじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう
そ
う、
その制限の不満である、物資の不安、情報の不足への不安とかね、
うんうん、
でも僕たちは怖いですと、
うんうん、
そういう時だけすごいさ弱い市民ぶるわけじゃない
そうね、
なんかだ、怖いよっつって助けて、
俺たち被害者だよ、
続き欲しいっつって終わったら、あ、大丈夫だった、はい、あ、お疲れ様でしたみたいな、
汚ねえよな、
そうそう、でまたやり投げ始めるでしょ、なんかなって思うよね、
うん、
だからさ、それでさ、まあでも国ってそういうもんじゃんとも思うんだけど、
うん、
まあ、昔からあったことじゃない、
うんうん、
クーデター含めさ、でもなんかそれのやる人の気持ちがわからないっていうのもあるんだけど、
うん、
ただそれがないと、うん、なんか別に悪くなる国も想像できるか、いい国も作れないわけだよね、
うんうんうん、
意見がなんかよくも悪くも出ないっていう話になっちゃうわけだから、うんうん、あ、だからそこ難しいのかなと思って、俺はさ何も言わなかったけど、
うん、
それが全員いたらじゃあどうなんの国っていうのもあるわけ、
はいはいはい、そうだね、うん、声上げる人がいなかったら、
そう、
それでっていう、
だからみんないい意見をちゃんと言うような社会にしなきゃいけない、
ね、そうだね、
そう、そこはまだ難しいんだよなって思って、うん、俺じゃダメなんだって思った、
はいはいはい、はい、
俺の一個先のちゃんとプロモーターとしてなんかこうしていこうよって言える人間が増えないといけないっていうのは思う、うん、
まあ、メリデメとか考えてこの全体的にプラスになるように動くっていうことまで考えて発言意見を言う人が増えなきゃいけないよね、
そうそうそうそう、それはそうなんだよなと思ってさ、黙るのが正義なわけでもない。
そうだね。それはそうと思う。
うん。やっぱ少子弱い、弱がる人が多いよね。
ね、いざ自分に降りかかりそうだったら弱ぶってね。
そうなのよ。
関係ない時は高みの見物で面白かった、
ね。そうだよね。うん、まあいろいろ大変だった人もいるのはわかるけどさ。やっぱりさ。コロナについてはもうちょいね、多分今じゃないとやっぱ考えなくなっちゃうんじゃないかなって思う、
ね、まあ、これはね、時間経てば経つほどみんな忘れていくと思うし、
そうですね、ちょっと考えていこうかな、まただって次もコロナで、
次もコロナだ、
はい、じゃあちょっとね、次までにまたいろいろ考えてこようかなこれは面白いですよ、
うん、コロナ周りやっぱ面白いあの渦巻く感じがね、一概じゃないっていうのがやっぱ面白い、
そうですね、うん、いや俺と南さんは近いからな、
考え方がね、いろんな人の意見聞いてみたいのはあるけど、
うん、ですね、じゃあ締めていきましょうか、
はい、
世界市民に関しては誰も募集しております、はい、番組の感想や相談など何でも募集しております、
はい、
メールアドレスは ssdラジオ199@gmail.com です、
Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、それではまた来週お会いいたい、タイガと南沢でした。